キャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は細野隆さんの帽子チャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。毎日ね、細野さんのボイシーのこととか、藤谷和也さん、伊佐治さんのことをね、ここでお話をさせていただく時間が私はすごく楽しくて幸せだなと思ってお話をさせていただいてるんですけども、今日はですね、そのボイシーをされている細野さんのお茶目な一面をお伝えしてもいいですか？昨日の放送回だったかな、放送時間がね、ちょっと遅れてたんですよ。一昨日かな、放送時間が遅れていて、で、7時半ぐらいにね、お気づきになられてそうなんです。いつもはね、その収録をした後で予約投稿されていて、で、7時10分に必ずその投稿が上がるように毎日上げられていたんですけども、お仕事でね、もうすでに7時ぐらいの時間帯には運転をされていたそう で、ご自身のね、チャンネルを確認しようと思って確認したところですね、あれ、放送されてないってなったらしいんですよ。で、なんか撮り直しとかするとね、予約解除とかするから、多分その流れでうっかり多分予約を解除してしまったことに気づかずにそのままにしちゃったんだと思うんですけど、7時10分にね、毎日同じ時間に投稿するってね、本当に大変なことですから、まあ、それはね、よくあることなんですけど、その、ね、やっぱり初めて多分その時間を閉じてしまったからこそ、ちょっと慌ててる細野さんが可愛くてですね、余計に好きになったって、それだけの話なんですけども。いやでもね、私はちょっともう時間を決めずにというか、まあ、ちょっと旦那さんのね、流れとか、あと息子のこととかで、結局そっちを優先しなければいけないことの方が多いので、まあ、時間を決めてやるっていう風にすると継続できなくなるなと思ったので、あえて時間をバラバラにするようにして、撮れる時間に撮って、で、撮った後でどうしてもね、ボイシーとかってあれね、結構大変なんですよ。一個一個リンク載せたりとか、言葉載せたりとかして収録するから、スタンド FM よりもね、時間がかかるんですよね、実は。なので、細野さんもね、何個かにチャプター分けていらっしゃいますので、やっぱりその編集とかにもね、ちゃんとお時間をかけていらっしゃるんだと思います。なので、そうやってね、丁寧に丁寧に毎日放送してくださっていて、そしてね、7時10分に毎日上がるようにしてくださっている皆さんがね、いつも楽しめるようにちゃんと設計されていらっしゃる方ですので、ぜひ皆さん登録していただいて、毎日のその7時10分の放送を楽しみにしていただき、そして人生を2割みんなで向上させていけたらいいんじゃないかなと思っております。ぜひね、細野さんのボイシーのご登録よろしくお願いします。そして伊佐治さんのね、美容室アイルもぜひチェックしていただければなと思います。細野さんはね、もちろんすごい方でいらっしゃるんですけれども、藤谷和也さんも本当にすごい方なんです。細野さんと一緒にカンヌ国際映画祭、そして横浜国際映画祭のヘアメイクを担当されたりしてますし、美容学生のためのね、学校も主催されていらっしゃいますし、本当にね、いろんなことに取り組んでいらっしゃいながら、美容室アイルを経営されていらっしゃいます。そしてもちろんね、笑顔が素敵というお話はずっと毎日させていただいているんですけれども、やっぱりね、遠方からたくさんのお客様がご来店される、そして伊佐治さんのお店に行きたいと、思わせるだけの魅力を持っている方、そして技術ももちろんですけど、本当に素敵な方ですので、ぜひね、伊佐治さんに会いに行っていただければなと思います。細野さんのボイシーチャンネル、そして、美容室アイルの藤谷和也さん、ぜひね、皆様、チェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に移らせていただきたいと思います。新宿にやってまいりました。今日はね、ここからカート神奈川芸術劇場に行き、西野さんの講演会、 を、聞くというですね、楽しみなイベントがございまして、で私としてはですね、もちろん西野さんにお会いできることっていうのが、ありがたいことだなと思ってるんですけども、今回に関してはですね、息子にとって少しでもプラスになる機会をという思いの方が強くて、で西野さんの講演会に関しては、VIP 席を買う必要がないなと正直なところは思ってたんですけども、西野さんの講演会に関しては VIP 席を買ったんです。なんでかっていうと、近くで聞きたかったわけではないんですけど、息子にねどうしても西野さんのエネルギーを浴びてほしいという気持ちがあり、写真を撮るだけなんですけどね、ただせっかく煙突町のプペルのミュージカルの会場の中で撮れますから、そんな機会ないので、 VIP 席だとねその撮影権がついてますから、それを楽しみに、でそして息子に少しでも西野さんのエネルギーを浴びる時間を感じてほしいというかね、そういう気持ちもあって VIP 席を購入しました。それのせいでね、ちょっと他のところで買えないものが発生してて、ちょっと私としてはピンチなんですけども、ただね、その今回は講演会そしてミュージカルも見るというためにね、2日間珍しく仕事の休みをね、これね1年前から言ってたんですよ。この日とこの日は私休みますんで、絶対に休みますんで、この2日間連続の休みというのは夢の今また夢なんですよ。普段私2連休の日がない状態でずっとお仕事をしているから、いつもね東京に行く時もお仕事をして、で夜まで働いて、そこから高速バスに乗って、で翌朝着いて1日過ごして、夜中に高速バスに乗って、また翌日に朝から仕事っていう風なスケジュールでいつも動いているから、めちゃくちゃハードな中で動いてるわけですよ。なかなかでしょ。でそうやってやってるから、その2日間取れたことってほぼほぼなくって、だからなかなかないね、この貴重な2日間の連休をもう西野さんにね当てれることも、すごく幸せだなとは思うんですけど、しかもミュージカル、どうしても見たかったミュージカルだし、もうこれ一生見れないと思ったから、もうこの機会逃したら、西野さんが次やるって言ってくれなかったら絶対やれませんからね。多分10年以上見れないんですよ。もうそうなったらこの機会絶対逃しちゃいけないと思ったから、ここに全力投球したいなと思って来てるんですけど、それ以上に息子にやっぱり見せてあげたい。でその私は見せてあげるのはエンタメの世界しか見せてあげられないんだけれども、ただ西野さんってエンタメだけじゃないし、でボイシーとかで話していることとかもそうだし、で先日ね、初耳学でもお金の授業してましたけど、お金に関してもやっぱりすごくいろんなことをね息子に刺激をくださる方なので、そういう意味でもやっぱり今息子にそういうエネルギーを与えれる人のそばにやっぱり連れてってあげたい。で環境がやっぱり一番そのね本人にとって、刺激になるというか、私自身がいくら言ったからといってできることじゃないので、少しでもね息子に、自分の将来のことだったりとかを、視野を広く見つめてほしいなと思っているし、なんかねやりたいことをやるために自分の得意分野で仕事をしてお金を稼ぐっていうやり方が多分彼の中で答えになってきているから、そのやり方に一番近いことをしているのが、西野さんというか一番すごいことをしているのが西野さんだと思うので、その西野さんのエネルギーを受け取って自分自身のその道についてもっと深く考えてくれたらなと、別にね行動しないと、そもそもエネルギーにならないし、で行動した後からモチベーションって上がってくるものだから、まずは動いてみるっていうことが大事なんだよっていうことを、いつもね私はこんこんと伝えてはいるんですけど、 伝えてもね、それが身になってないというか、本人にとって響かないんですよね。だって今までは学校の学生しかしたことがない彼にとって、でしかもまあ自閉症とかもあるから、その自分の欲望に対してすごく素直になりすぎていることもあって、なんかやりたいと思った時にそれがルール違反であっても、まあいっかってやっちゃったりすることもあるし、まあ、実際ね、昨日もかなり私が怒ってるんですけど、お金に対してちょっとルーズすぎる考え方を持ってしまっているところもあって、欲望のままにね、変な使い込みをしてしまうと、やっぱりそれはせっかくお仕事をしていても、まあ、きちんとね、自分の投資したいところに投資できなくなる可能性があるので、ちょっとね、ここがね、自閉症の子というか、その欲望に対して素直すぎて、その欲望に負けてしまうタイプっていうのが、まあ、どういうふうにそうメンタル面をコントロールしていったらいいのかっていうところとか、そこがね、私としては本当は西野さんにね、そこはちょっと聞いてみたいなと思うところなんですけどね、まあ、西野さんもちょっとさすがに答え持ってないかもしれないですけどね、西野さん自身が自閉症なわけではないから、その欲望に対して素直すぎるっていうところと、その就職でね、その先とかを計算してこういうふうに動こうっていうことができない子はどういうふうにそのコントロールしていったらいいのか、気持ちの面もそうだし、お金の面もそうだし、その目標に向かって、その今の現在地とゴールをちゃんと見定めて、その差分を頑張っていくっていうことがなかなか難しい性質の子たちはどういうふうに気持ちをコントロールしていったらいいですかっていうところは、ちょっと答えを探しているので、いろんな方の意見をお聞きしたいなというのもあって、やっぱり西野さんの話を一番聞きたいなと、まあ、それがね、まあ、彼にとって答えになるかどうかはわからないんだけど、人が何かこう才能を開花させる時とか、あとはその何か道を見つける時とか、自分自身のこのこれだなってものを見つけて何かやっていく時で伸びる時、全部やっぱり環境だっていうことも、これ間違いないなと思ってて、でこの環境がね、それだけ大きな力を持っているのにもかかわらず、どこの環境にも自分で足を運ばないで変えないっていうことって、やっぱりすごくダメなんじゃないかなって私はやっぱ思っていて、で自分自身がね、田舎に住んでいるから、環境を変えるってなると、まあね、子育てしながら、そのなんかどっかにね、別で移り住むっていうこと自体もなかなか簡単にできることではないから、もちろん難しいことではあると思うし、やりようがないところももちろんあるんだけど、でも単発でもその環境を変えるためのきっかけをつかみに行く努力っていうのかな、少しでも何かいろんな環境に身を置く時間を自分で作りに行く、あとはまあぶち壊しに行く感じですよね。そういうものは、親としてやってあげられることは、もうそういうところしか本当になくって、まあ、なんかね、学校の勉強とかだと塾に入れるとかになっちゃうと思うんですけど、多分塾に入れてもやる子はやるし、やらない子はやらないっていうふうに、そこは多分環境を変えるっていうほどのことには多分なってなくて、環境を変えるのだとしたら、常にその、意識的に学ぶ力というか、その勉強もね、伸ばせる場所みたいなものを自分で作り上げていけれる子に、まあ、ならなきゃいけないと、多分そうなんだろうなって思っていて、だからうちの子は勉強というよりは、どちらかというと、そのね、今どういうことをやりたいかっていうことがまだ見つかっていない中、どうやって動いていいか、本人が完全に暗中模索状態に入っちゃってるので、少しでも彼が普段目にしているもの以外の場所に私がその、まあ、連れてってあげること、今の子ってやっぱり ね、YouTube とかいろんなネットとかで情報は見てるんだけど、実際に触れたりとか、その好きな世界だけを見るっていう風にどうしてもなっていってしまって、まあ、これはトラッキングとかね、あの本人のハッシュタグとか辿っていく興味のあるものだけが表示されていくから、そういう世界だけにいるとやっぱり見てるものがね、私たちの世代以上に限られているというか、その自分の好きな世界だけに閉じこもりやすいから、それで見えてこなくなってるんだったら、やっぱり外の世界とか連れ出してあげる。で、あの、まあ、そこで強制とか強要するわけじゃないんだけど、環境を変えることで見える景色とかをやっぱり、なんだろうな、私たちの時以上に、あの、多分視野が狭くなっているから、それを広げてあげられるのは親しかできないなと思って、まあ、私はエンタメの世界とかしか、あの、やってあげられないと思うから、私も私で世界は狭いかもしれないけど、でもエンタメの世界って多分、あの、いろんな社会に転がっているものが複合的にいろんな合算してくっついてるから、その裏側を意識させることで少しでも、あの、見える世界が変わるんじゃないかなと思っているということで、まあ、この2日間でね、あの、どんなことが起こるか全然想像はつきませんけど、あの、息子と共に、西野さんの、あの、作り上げる世界、そしてミュージカルの良さ、それから、勉強会とかね、その講演会で見える、その西野さんの今まで見てきたビジネスの世界での景色だったりとか、エンタメの中での景色とかを少しでも見ることで、息子に刺激を与えてやろうかなと企んでおります。ということで、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。今日もなんかのらりくらりと喋ってしまった感じはありますが、許して、外だから許して、そしてハルプにもブルさんからコメントをいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。油アーミー、油肩油アーミーもなんか伸びてる、ピッピッピッジュおはようございます、おはようございます。油アーミー、油肩油アーミーもありがとうございます。なんか伸びたな、昨日よりはうまく言えた気がする。人生で忘れられないミュージカルと講演会、ステージに立つことが多いアミエモンだからこそ舞台にかかる費用のやばさ伝わりますね。西野さんが作る最大出力のミュージカルの規模は、バックストーリーや毎週キングコング、そして皆さんの投稿からもひしひしと伝わりますね。オンライン配信チケットを買ったものの、やはりリアルとの違いは一目瞭然、リセールがあれば狙っていきたいと思います、ということで、ハルプリモベラさんありがとうございます。いや、ね、もちろん、ね、配信もね、あの、その配信前に流れてた動画とかも含めて、その世界観をね、あの、裏側からも見れるので、そこも魅力的だし、ミュージカルをね、配信で見るにしても、そのあの、そんじょそこらのね、ミュージカルだと定点カメラで撮ってるだけなんでね、そういうのとは違いますから、もちろんちゃんとした編集がされてて、もちろん面白いし、なんなら舞台を見に行った人よりも近くで、その演者さんのお顔が見れたりはするので、表情に関しては見やすいとは思います。だけど実際の舞台ってやっぱりそうじゃないんですよね。実際の舞台の没入感とか、あとは上から下までもう全部作り上げてる世界観の中に入ってみる、で、あの、立体的にものを見るのと、そのオンラインの平面的に、あの、すごいものを見るのって、やっぱりね、大きな違いがあるかなと思います。あの、もちろんね、舞台を見に行くってなると金もかかることだし、で、なかなかね、その今回のチケットとかってもうすぐにあのチケットが売れてしまっているから、公演中にチケットが出るとしてもリセールチケットしかないかなとは思うんですけど、それでも今後10年見れない、でも10年後も西野さんがそこに、あの、やるっていう気持ちがないと一生見れないんですよ。で、西野さんはもしかするとこのまま、まあ、10年も経てば海外を拠点にされてしまう可能性もなきにしもあらず、そうすると日本での舞台っていうのは彼が、あの、大きく関わってできるのは多分最後になっちゃうから、 次に見るとしたらブロードウェイとか、もっとすごいんだけど、ただ今回みたいな規模、今回みたいなめちゃくちゃお金をかけた舞台みたいなのが見れるっていうことは多分もうないかなと。大阪の時もね、それは思ったんですけど、大阪はね、彼が関わってるわけじゃなくて、彼が原作っていうだけだったから、彼が関わってなくて、ただただ J アラートのおかげでJ アラートって言っちゃいけないかもしれないですけど、 J さんのおかげでとんでもない規模の舞台が見れて、まあ、彼はね、もう破産してしまって、もう借金も返せない状態になっちゃってますけど、それぐらい難しいんですよね、舞台って。だから彼が本気でやるって言ってくれない限り、この舞台もう一生ないんですよね。で、実際にやっぱ舞台で見るのとオンラインで見るのとは本当に違うので、見えてるものも違うし、キャストさんの表情を見るのはね、本当に配信が一番なんですけど、ただ本当にすっごく見てほしい、できたら見てほしい、それくらいの舞台ですね。もう多分シルク・ド・ソレイユとかよりもはるかに感動的なものになると思います。シルク・ド・ソレイユはね、まあ、すごいんですけど、めちゃくちゃすごいんだけど、ただ彼らの舞台は何度かやってきますからね、何年かに1回のサイクルで同じ作品もやってくるし、いろんな作品が世界中回ってるから、まあ、全く楽しめないエンタメにはならない。だけど西野さんの場合は、西野さんがやるって言わない限りこのお金は集まらないので、だから西野さんが次やるって言うかどうかわからないっていう中では、やっぱり見なきゃいけないっていうぐらい、そのくらいのものなのかなと。で、まあ、今回私は見れるし、息子にも見せてあげられるけど、そうね、見れる人が限られてるから、ね、どうしても舞台ってね、配信はもちろん買えば誰でも見れるんですけど、それもね、やっぱり見るものがやっぱり違うので、その舞台の良さ、立体的な良さ、そして船が出てくるシーンが TikTok で西野さんが上げてくれてます。やっぱりすごいです。レーザーでね、壁作って、で実際にその舞台の裏の方で組まれている大きなセットよりも船の方が高いんですよ、高さは。なんですけど、一瞬でわーっと出てきたように見せるために、できるだけ船を奥に引っ込ませておいて、で壁をね、レーザーで作って、そのレーザーの壁をぶち抜いて出てくるっていう風なシーンに見せてるので、これはね、映像で見ただけでもゾクゾクしましたね。これが舞台で生で見れるのかと思ったら、もう今の時点で震えが止まらないそしてね、床には星空が埋まってますからね。私は10個だけ支援しましたけど、星空支援証明書星空支援証明書もねもらってますけど、少しでもね、その舞台の中の何か一部の支援をするだけで、その舞台の何かちょっとしたものになったような感じがしていて、で伊地知さんが私は大好きなんでね、伊地知さんのやられることに少しなんか加担できた感じがすっごく嬉しくって、もう楽しみで楽しみで、またね、あさって見た後で感想を述べたいなと思っておりますけれども、ぜひ、そのね感想も、すごいテンションで多分言ってると思いますけど、聞いて聞いてほしい。そしてもし見れるんだったら見に行ってほしい。見た方がいい。それくらい本当に見れないから、マジで見れないから、西野さんがやるって言ってくれなかったらもう一生見れないことも確実だから、この規模、このお金のかけ方、もう西野さんがそこにかけるって思ってくれないと絶対かけれないから、見て、見れたら見て、そして一緒に分かち合いましょう。パルプルファベラさん、コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のオートスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております細野隆さんのボイシー、人生が2割向上するチャンネル、ぜひ、皆様チャンネルのご登録をよろしくお願いします。そして美容室アイルのホームページも 載せさせていただいております。ぜひね、あのホームページの方もご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、気づき学びの多いトークセッション、そしてそのトークセッションからのパフォーマンス、グッとくるものになります。ぜひご覧いただければなと思います。そして11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、ぜひ配信開始楽しみにしていただければなと思います。主演は岡田准一君、そして嵐の二宮君が出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。それから、怪獣ローという映画に出演させていただきました。こちらはですねエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、そして一部の航空機の機内でご覧いただくことができますので、ぜひ、私を見つけていただきましてシェアなどもしていただけると嬉しいです。それからマスク、そして枕カバー、これは天然シルク 100% の枕カバーですねのモデルをさせていただいております。 EC サイト SNS のまとめリンクの中に載せさせていただいておりますので、ぜひ概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。ご購入いただけたら超絶喜びます。皆さんぜひお買い上げいただけると嬉しいです。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
赤い情熱
チャンスないのすみちゃんです。